戦後80年、になりまして、ちょっとそれについても話したいなということもあります。テレ朝の岡田豊さん、編集者の前田守人さん、初田博樹さんはドイツでジャーナリストですね、ドイツから参加。それから、八代悦子さんはボストンから参加です。八代さんは、ボストンで日本祭りの代表を昔やってて、今、顧問ですか。で、はい。はい、それで、ナンタケットバスケットという、ものの、なんて言えばいいんでしょうか。職人さんというか、アーティストというか。
はい。はい、
ですね。はい。それでは、岡田さんよろしくお願いします。
はい、このトーク収録は9日です。広島に続いて長崎に原爆が投下されてちょうど80年となった日ですね。日本にとっては、まあ、8月15日、ちょうど敗戦から80年になります。リスナーの皆さん、どんな思いで、この8月を迎えているのでしょうか。私の自分の話から恐縮なんですけど、報道ってのは世のため、人のためになると思って36年間報道を仕事をしてきました。だけど世の中は、世界も日本も36年前より悪くなっているというふうに私は感じてます。自分がやってきたことは正しかったのかどうか、まあむしろ無力を感じているばかりの今日この頃なんですけども、あと20年後、戦後100年の時に日本はあるいは世界は今より良くなっているのかどうか、あるいは悪くなっているのか、我々はそこを見据えて今からやれることをあるいはやっていかなければならないだろうというふうに考えてます。今日はこの80年という大きな節目を迎えて、日米欧でつないで、トクトクトークの特別企画をお届けします。世界は日本はこれからどうしたらいいのか議論していきたいと思います。今日のメンバーの皆さんの戦後80年の思い、今日伝えたいこと、考えていること、今日のメニューですね、問題提起などから聞いていきたいと思います。まずアメリカ、八代さん、まあ、さっと今日はどんなことを語っていただけるかお願いします。
はい、いろいろなね、式典なんかが日本であったんですけれども、なんかこの80年を振り返るとね、何をしてきて、何をしてこなかったのかなっていうのをちゃんとディファインしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのが今の気持ちです。これからの100年に向けて、でそんな話が皆さんとできたらいいかなっていうふうに思ってます。
何をしてこなかったんでしょうか。一つあえてあるとすると、
やっぱり80年の間に、まあ皆さん年齢がね、上に体験者は年齢が上になってますし、でその中で日本の文化っていうのが伝えることをストップしてきたのかなっていうふうに思ってるんですね。沈黙は金なりっていう、金なりか。沈黙は金なりっていう言葉がありますよね。そういった言葉が日本人に伝えることを、ストップしてきたのかなって、スローダウンしてきたのかなっていうふうに思ってます。
伝えてこなかったということですね。
はい。
はい、ドイツジャーナリスト、初田さん、まあ、ヨーロッパ全体も見渡してると思いますけど、初田さんは今日はどんな感じでいきますか？
あれ？つながってないの？
聞こえますか？
はい。
大丈夫です。はい。まあ、やはり、まあ、戦後80年経ったっていうことで、どんどんその戦争を体験した人が僕の周りでいなくなっているっていうことがすごく問題だと、課題だと思っています。実際にこう戦争を体験して、その痛さだったりその辛さっていうものを体験した人の話をなかなか聞けない。それを今後そうした流れでどうやってその思いを、私たち知らない2世代がどうやって次の世代に伝えていくか、これについて考えてみたいなというふうに思います。
はい、初田さん、八代さんもね、先ほど伝えるべきことを伝えてこられなかったんじゃないかというような話がありましたけども、この痛さとか辛さとかをなぜ伝えていかなきゃいけないんでしょうか。
やはり、まあ、戦争 っていうものは起こすときに絶対その誰かが決定しなくてはいけないと思うんですよね。決断しなくちゃいけない。その決断するときにその痛さとか辛さっていうものが脳裏によぎる。特に為政者、決断をする立場の人、まあ、その為政者を選ぶ人もそうですけども、民主主義選挙を通じて、そのまあ脳裏によぎる何かその材料っていうのは極めて重要だと思います。それを知った上で決断するのかしないのかっていうことだと思います。
なるほど。あの、津田さん、ざっくりな質問で申し訳ないんですけど、20年後、今から20年後、まあ、つまり戦後、100年の時に、世界は今より良くなってますか、悪くなってますか、どう予測しますか。
世界は良くなってほしいとは思うんですけども、ちょっと想像できないっていうのが正直なところです。
わかりました。じゃあ、日本、前田さん、いかがでしょう？今日はどんな感じで？
4、5年前にね、ファクトフルネスというですね、結構ベストセラーになった本があってですね、それを読むとですね、戦後ずっと良くなってるというデータの方が多いんですよね。で、まあそれ、後で言いますけども、一個一個挙げると、たくさんありすぎるんですけども、要は、実は戦争ってだいぶ、長い、日本だと15年戦争ですね、の頃から比べると、まあ、この80年、戦後から考えると、日本はどんどん良くなって、まあ、経済的には衰退していくプロセスなのかもしれないんですけども、とはいえですね、要するに、どことどこを比べるかという話になっちゃうので、まあ、人間の歴史から言うと、まあ、相当良くなってきてるんだろうなという話をしたいなと思います。
なるほど。はい。そして、大阪の上本さん、どうでしょうか。
もう亡くなられたんですけども、トマシのお父様がね、東京大学医学部の、教授で、名誉教授だったんですよ。それで、広島に原爆が落ちたときに、まあ、見に行ったと、若い頃ね、調査に。そんなら、もう幽霊みたいな人がいっぱい歩いてて、それを見た瞬間に、もう戦争絶対やっちゃいけないなって思ったということと、それから、その人のやっぱり体験なんですけども、上官がお前は生意気だとか言って、南方を送りにしてやるみたいなことがあって、まあ、もう、ごく個人的なことなんだけど、そんなくだらないことにも、なんていうかな、権力が使われていく、暴力といいますか、そういうことはもう、まあ、暴力ですね、戦争って。そういう話を聞くと、まあ、もうとんでもないなとは思いますね。
そうですね。海本さんは、まあ、かつてより良くなってる、悪くなってる、いつどう比較するか、何と比較するかによって確かに表現は変わってくると思うんですけども、今から20年後、100年後、日本は状況良くなってると思いますか？
いや、占い師じゃないかわからないですけども、基本的に良くなっていく方向だとは思うんですよ。だって80年前の敗戦時と今と考えたら今良くなってると思いますし、それを考えると80年前と100年後、じゃあ100年前と100年後は良くなってるというのが当然じゃないかっていうふうには思います。ただ、未だに国連軍という名前の、米軍がいるのはどうかなと思いますね。
そうですね。実は100年前と日本、世界の状況が似てるという分析、エコノミスト等々で出たりしてるんですけども、ちょっと紹介をしていきますが、まあ、アメリカで言うと、アメリカファーストという言葉が1920年代に出てるんですね。何もトランプさんの先輩たちじゃなくて、当時の歴代の大統領3代ぐらい続けて、アメリカファーストという言葉を言っていた。それから、1920年代、第一次世界大戦終わってからですね、貯蓄より投資って言って、ここで、ガンガン投資株式市場がアメリカが膨らんでいって、1929年の大恐慌へ向かうと。それから、パンデミック、スペイン風邪と、まあ、日本で言うと、関東大震災、1923年。で、今で言うと、新型コロナと、まあ、能登半島地震とかいろんな地震がある。 で、日本も今、貯蓄から投資っていうふうに言われていると。まあ、この後大恐慌来るかどうか、それは全然私も予測はつきませんけども、それから、尖閣期って言葉があるんですね。1919年、第一次大戦が終わってから、第二次大戦が勃発するまでのこの20年間を尖閣期って言うんですが、まあ、この間、アメリカのリーダー放棄とか、孤立とか、グローバルサウスの台頭とか、今、アメリカが本当に孤立しているような状態。それも当時もそんな指摘もあったわけで、割とこう、若干こじつけてるところもあるんですけど、100年前と似ているというような指摘があります。初田さん、これどうですかね、ヨーロッパの目線なんかも含めて。
そうですね、やはりヨーロッパの、まあ、防衛関連企業はものすごく景気がいいという印象があります。例えばラインメタル、ドイツにありますけども、そういったところは、まあ、収益を、まあ、ちょっとずつ拡大していって、でいろいろな、まあ、ルーマ最近だったらルーマニアとかに、戦車を作ったり、どんどんその地上戦を想定した動きしているなっていうふうに思います。まあ、エアバスとかも、防衛部門の収益を拡大させますし、で実際、まあ日本一とかに行って取材してみると、まあ、皆さんすごく景気がいいんですよね。なんかそれは実際どうなのかなっていうのは思いますね。
はい、気が臭くなってますヨーロッパは。
僕はきな臭くなってると思ってます。
それはどんなところ、まあ、きな臭いってのは、軍事に、軍事装備とか。
それでは、明日に。